リハビリチューブイラストレーターの沼田武史です。
浦野修平です。
はい、ということでですね、浦野さん、中3グラフィックスさんですね。
改めてね。
いらしていただいてます。浦野さんは、すごく好きなものってあるんですよ。これがあったらもう満足みたいな。
乗り物がやっぱ大好きで、はい、子供の頃は車を運転するまでは死ねないって思ってて、車を持つために大人になるんだっていう将来だったんです。子供の頃に親にショールームとか連れてってもらって、でなんかこういう、これは父親がまあ車大好きだったんで、それをいろいろ見ながら将来カーデザイナーになるんだって、って思ってたんですよ。
はい、
なんか自然でイラストレーターになっちゃったんですけど。
すごい。
じゃあ車を見るのが好きなんですか。
はい、
見るのが好きなんですか。
見るのも触る
の。カタログとか見るのが。
ああ、もうそういうのも好きだし、なんか持つのも好きだし。
買うってこと。うん。しょっちゅう買うの。
いや、じゃないです。一度買ったらもうすごい長いです。
改造とかはしたりはしない。
改造はしないんです。なんか、もうそれこそイラストレーターになってある程度稼ぎが安定してきたらお金握りしめて静岡まで車買いに行って。
え、なんで静岡なんですか。
ちょっと売ってたのがそこだったんです。まあ、個人 の, マニアックな人が。
え、中古ってことですか。
中古です。
あ、
もっと27万円握りしめて、フランスのシトロエンっていう車があって、シトロエンの BX っていうのがあって、
それ27万円で買えるんですか。
そうですね、すごい壊れる車なんですよ。
そうなんです。だから
宮崎駿も乗ってますね、シトロエンで。それがもうね、とにかく欲しかったんですよ。その少年時代にショールームに新車見に行ってたりして、で買いに行って、で、そうだな、これ、まあ、すっごい壊れたんですけど。
すっごい壊れると、まあ、これは新車買った方が良かったなとかと思わないです
か。なんだろう、中古を買って、それをどんどん良くしていくのが、もう、新車に近づけていくみたいな感じのが、
なるほど、
楽しくて。
で
なんだかんだで、ね、結構な金額はイラストのギャランティーはそれに消えてた。
そうなんですね。
でそれは未だに手放せなくて実家に置いてあります
。そうか、いいですね。
この間ずっと放置したんですけど、車検通したんで、車屋さんから直ったよって言ってたんで、まあ、車屋さんに行って、そこからまた実家の駐車場に持っていこうと思って走ってたら、5階からストロインが来たんです。で結構白髪のおじさんが乗られてて、ひげ蓄えたダンディーなおじさまがいて、で古い車同士なんで挨拶されるんです
よ。ああ
、で挨拶されたから、ああと思って、こっちもああって手を挙げて、でいいな、こういう古い車でのなんかこうマニアックな人たちの挨拶が走りながら、ストロエンだったな、ハクハクだよな、でここら辺あれだよなと思って、宮崎駿じゃねえかなとか思って、 くりな人だったんで、
なんかそうですよ、
宮崎駿ってそういうことしてくれる人かな。
いや車とかに乗ったらあれなんじゃないですか。すごいすごいね、西野くんが宮崎駿じゃないですかって、それに返して
話の落ちだ
って、話の落ちだって先に投げちゃった、
行っちゃう
よく説明きますもん。え、東5
カレーあるよね、
通過しに行くだけだ。
そうなんだ。
なんかね、古い人らに走ってると、はい、まあなんか高速道路とかで結構ね、並走されるんですよ。で見るとこう老夫婦が乗ってて、走りながら、あ、どうもってこう車線越
しに、そんなに合わない
じゃん。昨日卒業した大学の手塚先生っていう人も来とるんや、黄色が来とるんや。だから知ってます。ストライ。
でもなんかこうストライ乗ってる人ってマニアックでなおかつオタクな人が多い。で、例えばネットで知り合った人が、あの、あ、浦野さんもストライ好きなんですねって言って、言ったら、まあ、向こうの方は結構そう優しげな感じの人で、こっちはもうその会いましょうかって会った時に、ストライに乗ってんだけどギャングストラップガンガンにかけてるような人で、会った瞬間にものすごい拒絶されたのが表情から読み取って、あ、なんかすいません。なんかこんなの人前好きじゃないって顔されたのを即座に感じ取っちゃって、あーその時はもう髪の毛がこう、すごい長かったんですよ。
あ、そうですか。
あの水編みでお下げだったんです、ここまで。あの腰までお下げだった。
なんでラッパー
だったの。じゃないです、あの
水編みでお下げ
だいぶ、なんかちょっとお世話ですよね。
お下げが4本こう下がってる状態の
待ってみたいな感
じ、優しいヒップホッパーだったんですよ。
ヒップホッパーだった
んですね。聞いてますって本、やりますじゃないか、何しますとか、
こんなでかいので三つ編みをねされてたらめっちゃ怖いっすよ。
で完全にもう向こうが完全にこう画面のシャッターがガーッて閉店しますっていうのをされたのを目から感じ取って、あ、間違えたと思って、
だって今の話をね、前回の話を聞いて浦野さんってすごい本わかしてる人だなと思ったのに、よくよく聞いてみると、三つ編みしてストロエット着て、結構なんかね、だいぶなんか、どっちの方向だ、その写真ないんですか。
写真は、
あ、そうっすね、なんか
今はないですけど、まあ、当時のはありますよね。気持ち悪いって言った
よく結婚しました。
本当だよ、ヒラメさんに最初に会った頃はもう僕は挑発だったんで、その時は1本でこう、
なんでそんなに髪を伸ばしてたんですか。ヒップホップとかやっぱりそういう意味で、
そういうグループが あったんです。ギャングスタラップのブーヤトライブっていうグループがあって、それはまあハワイのサモア人なんですけど、サモア系の人で、小錦のいとこなんですよ。ちょっと日本に来てるような、それの感じにしてたんです。めちゃくちゃ影響されてて、同じ髪型してある、その髪型をやめて短くした時に、はい、限って僕が東京ドームシティで本人たちが歩いてきちゃって、トイレから出てきたところにぱったり遭遇しちゃって、
切っちゃった髪の毛、
同じ同じ見えなかった、もうちょっと我慢してれば、
向こうから声かけてくれたかもしれない、
ダサいね、
ブラさん、
お前間違って
る、そっか。
ねえですよ。訳分かんなくなってくるんですよ。
ホントとしてるね。いつヒップホップにあれしたんですか、こう影響された。誰一番最初入ったんですか、ヒップホップ。
最初はあの父親が音楽雑誌の編集者だったんです。でなぜかだから、まあ日本版のレコードが家にいっぱい CD とかレコードが届く。でビースティーボーイズのファーストの、アルバムがレコードがあって初めて聴いたら、ラップっても初めてそれで聴いちゃって、なんか歌じゃないと思って、それでも鳥肌立っちゃって。
それいつの頃でしたっけ。小学校でビースティーボーイズなんですか。
終わりか中学生始めたばっかりかで、
オッケー、それ見た目にするわ。
でそれでうおーって鳥肌立ったんだけど、その後に兄が、お前ビースティーボーイズなんか聞いてんなよって言われて、ダッセーな。
まあそう、ビースティーボーイズメジャーですかね。まあ
イランド系マジ
か。ポリス聞けって言われて、ポリスっていうのはスティングとかなんか、そういうのがいた、まあ、当時すごい流行ってた。
そうです、はい、
見たことある。ビースティーボーイズってダサいんだって。
え、ラップじゃないですか。
うん、いや全く違うジャンルのものを、それで要は兄に言われたら、あ、ビースティーボーイズってダサいんだって思っちゃうじゃないですか。それで一旦こう聞かなくなっちゃって、はい、でその後あのドラマの影響で、あの長渕剛の曲とか聴いたりして
た。
幅広いな。
ある意味真逆みたいな。
で、そこでまた空白期間が空いたんです。
へ
え。もうでもやっぱりしばらくしたら、こうあの部活で中学時代にバスケとかやるようになり始めて、改めてこう黒人の音楽を聴いたりとかっていう機会が増えてきたんで、バンドやっぱかっこいいじゃないかよ。
音楽波乱万丈ですよ
ね。でそういうのがあって、まあのめり込んでたんですよね。でもなんかこう悪い人たちに憧れる時期ってあるじゃないですか。で自分があまりにこう小心者だったりするから、音楽だけはこう悪い音楽がもうね、ちょっと強くなれた気になっちゃうっていう。
長渕でもいいじゃないですか。
その頃はもう長渕から遠く離れて
たんですけど、
結局俺はドラマが好きなだけだったん
ですよ。本当の長渕が好きだったみたいな。
おっそい長渕が好きだったん
だな。それは分かります。
で、まあでもそれを聞いてたおかげで、学生時代、大学時代に、イラストレーターの湯村照彦さんの事務所に行った時に、あ、こういうのが好きなんですとか、
あ、仲良くなりそう、
うん、
あ、いいね、浦
野くん。70代のまさかね、おじさんがこう、
確かに
そんなの聞いてると思ってないから、で、こういうのが好きなんですとか言ったら、まさかの70代から甘いよそれだって言
われて、甘いよって。いや、その上を見てたん
で、なんかもうそれで教えてくださいみたいな感じの、感じだったんで、まあ、湯村さんからしたらちょっと可愛かったのかな。
絶対そうですよね。
その時代は三つ編みだったんです
か。ね、その時代坊主です
。幅広いな。
三つ編みになったのはその後なんで、坊主から一気に三つ編みまで行ったんで。
あ、そうなんですね。
音楽がないとここに入り込めない。
やっぱなんか、やっぱり宇野さんって絵もおしゃれだし、いでたちもおしゃれだから、なんていうか、あれだよね、
世界隈は、
そういうのがやっぱ好きで、でも覚悟としてさ、ちょっとさ、三つ編みとかさして挑発するってさ、割とスーパーとか行ったらさ、なんかあの人何
白い意味刺されますね。
そういうのがあるから、アパートがすごい怖かったですよ。 ビーボーイとかおえーって思ってたんで、
あがわかったか俺には
リアルヒップホップとか言ってる人は怖いと思ってたんで、
そうか、わかんないな。でも好きなものはやっぱりなんかちょっとなんだろう、コアモテというかこうなんていうのかな、なんかこうあの強そうな人が好きそうな車だったり、
あの分かりやすいじゃないですか、あの金持っていい車、あなんかいい車乗って豪邸に住んでとかっていうのが、あのてんこ盛り感がバカだなっていうのが好きで、で、それこそそっち系の CD ジャケットとかが、ここまでお金持ってないでしょっていう人が、そうフォトショップがリもうバリバリに重ねたようなレイヤーいくつあるなみたいなジャケットで、フェラーリ何台持ってます、トラ買ってますみたいなジャケットで面白いと思って、でそのぐらいの時はもうなんかデザイナーになりたい、こんなの作りたいとかそんな感じだったんで、
全く分かんない
分かんない分かんない、トータルすると俺確実に友達になれないしね、そうなるよね、今の話を聞いてちょっと出会う時代があの早かったらやっぱり読めない人だったんじゃんと思います、
ジャンルの都合上また性格が変わってないんで、例えば一方向の人と会うとこうなんか手でなんか難しい、何もできなくて、
番組で、
あ
言ってたよね、あライブスターとかも好きだし、
タイムはリポ
ーまあ JZ とかじゃない、なんだ LL クルージェとかそういうや
つ、クールジェ、
クールジェごめんごめん、あと誰だろうな、あの
DMC とかわかんない、
まあまあランディ MC、 ランディ MC、 予備校時代にすげえヒップホップ好きな人がいて、なんかテープとか作ってこうこれいいよって、やたらこうなんかね聞かされたのよ、でももう忘れちゃったから、もうなんかこうなんとなくこういういわゆる王道のラッパーの曲は聴いてきて、あこれ聴いたことあるみたいなのはあるんだけど、あの誰だっていうの名前もぼんやりして
見てないです
よ、いやでもあの今ほら知らない、なんとかなんとか男女、
なんとか男女、
あの志村がやってるあのフリースタイルラップで対決するっていう番組やってんだよ、フリースタイル男女って深夜にやってんだよ、俺毎週見てる
わ、
俺もちょっと出た方がいいよ、
おおリアルヒップホッパーだ、
やっぱあの人たちめちゃくちゃ頭いいのよ、
まあね回転早い、
そうだってフリースタイルって即興ラップだからね、それを2人で対決するの、
なんかでもすごい説明してるみたいですけど当たり前のこと言ってません、なんか
当たり前いや当たり前だけど、
どこどこね、
そんなこと言って
ない、すげえ戦うんだよ、俺もそれくらいなら知ってるわ、そういえば
すごいんだよ、いや本当すごいんだって、
ちょうどここの収録来る前にね、僕もあの駐車場でフリースタイルラッパーに会って、怖いって思いながら通り過ぎていた、
え ラップをやろうとは思わないです
か。いや、全く、はい、難しそうっていう
難しそう、
なんかね、こうラップやってる人たちが皆さん怖そうだったから、住む世界が違うって思って、ちょっと
見た目も十分やばい、
やばい、
怖い方って思いながら、
つかめないな。
服とかは何着てたんですか。どういうやっぱダボダボなラッパーが好きなの。
そうですね、体でかいから、ヒップホップってでかい服、でかい人たちに優しい歌だったんで、でそれこそね、こう、着てるものは実は安いじゃないですか、アーハートのスウェットに、リキズのズボンとかあって、もう、それこそ、ジーンズメイトで買えるじゃんっていう世界だったんで。
いないわ
自分の周りの友達に一人もいないわ。怖い格好、怖い格好だわ。
リキズのズボンにサンパイロンかけてコンバースのオールスターがきれいにして履いてっていうのやってたんですけど、それがオシャレとかっていうのも自分の中だけではオシャレだったんですけど、プラスこうお財布に優しいファッションだったんで、でもなんか昔の、ビジュアルだけを見てた友達からは、船野君ってこんなに小心者だったんだねとか、
なります、本当
怖い人じゃなかったんだねとか、
怖い人、もう完全な怖い人じゃないですエリートヤンキーだね。
ヤンキーではない
ですよ。ヤンキーではない。エリートヒップホッパ
ー。ヒップホップが好きな引きこもりだった。
でも時代が時代ならね、なんかニコ生とかでラップをやる人みたいな。
なんでわか
る。なんでわかんないけど。
ここまで自己主張は多分なかったもんね。
そうか。
真逆中の真逆みたいな感じがするんだ俺。
趣味嗜好がやっぱりなんか興味深いですよね。
なんか仕事ずっとやってて、前電通だか博報堂だかね、打ち合わせ行った時に、あ実は僕もヒップホップ大好きだったんですよ、今も聞いてるんですけどって言われた人が、全くそういう風に見えないビジュアルで、この人は同じ匂いがすると思って、
そういう人多いの
怖くない、なおかつ家でしか聞いてないっていう人を見つけた時の嬉しさからなかったですね。
なるほど、不良がヒップホップ好きだっていうのと、純粋にヒップホップが好きな真面目くんみたいな、
不良からヒップホップ好きになる人と、それこそ周りにいっぱい不良がいて、なんかこうファン買ってこいって言われる側なんだけどヒップホップが好きっていう、
それこそ
こっち側だったんで、
無料でヒップホップ好きってなさそうだもんなんかすっごい
まあね、今 EXILE とかなのかな、
今の世代だったら
3代目
なのか
俺全然関係ないんだけど、フリッツかポッキーの宣伝だ、あのさリーゼットしてるさ、あれ3代目なのかな EXILE なのかちょっと分かんないんだけど、あの人ばっか見ちゃうんだよ。
何言ってるか全然分かんない。
ポッキーの CM でエグザイルみたいな人が出てくるんだよ。3代目ジェンソーブラザーさんかエグザイルの人か分かんないけど、なんだろうなと思いながら思わず見ちゃうっていう、ただそれだけ
なんだろう
それだけいやでもなんだよ、リーゼントだよ、リーゼントっぽいって言ってそういうとこで踊ってんだよ、おかしいだろって話
いや昔から何言ってるか
分かんないよ、まあ、いいよもう酔っ払ってきちゃったな。
でもなんかねヒップホップでもなんかステージ上で土方の格好してる人とか、いろんなのいました、
ね、ライブとか
か行くんですか。
昔は怖いよって思いながら帰ってき
た。一人で行くんですか。
友達と怖いんで。
でもラップ好きの友達がいるんです
か。いますいます。体中タトゥーだらけの小心者がいる。
もっとひどいな。どういうこと。
断れなかった
。何
よ。
入れようよ、入れようよ。じゃあ一回だけだ。
ここもいいんじゃないみたいな。
エリさん、
スネークは入れない方がいいよって言ってくれますからね。そういう友達は。
その人は今何やって
る。今は自分あデザイナーやってて。
あ、デザイナーなんですか。
親をかつ子供向けの一つ、のイベントとかもやってて、子供にスキャダラパーの坊主と一緒に子供でも作れるリリックを書かせたりして。
え、坊主と一緒に
とか
すごい。子供が参加したい
っす。やったりしてて。
子供じゃないですか。
また子供が書くね、そういうラップ可愛いんですよ。
あ、浦野さんもそんなに参加したんですか。
いや、僕は全然家から出られない。
本当に合い
そう。そういうことで、ラップとね、車の話で意外とゴリゴリした内容だったよ。
あ、もうスポッツもついていけなかった。もうラップも車も。
いや、宮崎早かったから。
早だけは一つだけ食いつけた。
すごい。ほんでまた俺浦野さんと友達になった気がする
。完全になってなさそうですけど。こっちから見たら。
そうだね。なんでか知んないけどね、友達ってなれないよね。
知らないけど。まあまあ。いや、新しい一面が
見えた。
これは結構知らない人多いんじゃないですか。なんか仕事先とかの付き合いのある人も、もともと実は
全く知らないです。
そうか。
斬新な
斬新だ、ね、
伝説の神回だったんじゃないですか。
鳥畑さんしか聞いてないから。
鳥畑さんが
個人的に
浦野さんはラップだっていう認識が
ね。ますます俺とは違うなっていう。もう俺の人はやっぱラップの靴でしょ。
違うだろうな。
まあそういうわけでですね、で浦野さんのサイトで T シャツが買えますと。
あ、
ね、でその T シャツというかね、リピッツェンだとも売ってますけれども、リハビリヒルズを聞いてますと、浦野さんの会を聞きましたと、はい、コメントしてくださった方には浦野さんが何かしらの
送ります。
聞くな。
三つ編み時代の写真を
写真を画像
送
って
くる。
レアですね。
それが欲しい。
それを入れたい。はい、それからイラストレーターになりたい人たちが一番いらないもの。
間違いなくいらないけど。
なんかのためになるかもしれない。魔よけになるか
もしれない。魔よけにはするかもしれない。
ラウンさんぐらい売れるかもしれない。というわけで、今回延べ回数5回目でしたね。
5回目。
前回3回やって今回5回目。ぜひ次回もラウンさんお付き合いいただきます。よろしくお願いします、はい、失礼します。
さよなら。